はい、皆さんおはようございます。3月25日から27日で、まあ、YDS という、まあユースディサイプラーズサミットっていう、若い人たち の、 その、まあ、弟子を作る弟子 の、 その集まりっていうのに、まあ、ちょっと参加してきまして、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、写真とかあった方が分かりやすいんですけど、ちょっと時間とか限られてるんで、こうやって明かしてちょっと伝えさせていただくんですけど、まあ、そうですね、まあ、今から初めて参加したのが今から6年前の、まあ、2017年で、まあ、単にその参加して、まあ、それで全国で各地 の、 その教会からいろんなそのクリスチャン の、 その若い人たちっていうのが集まってきてて、で結構まあ仲良くなったんですけど、なんかそれだけの関係で終わらずに、その後にこう定期的になんかLINE の、 でのグループ通話とかで集まってこうなんか祈ったりとか、なんか近況報告分かち合ったりとかしてて、なんかすごいこう励まされたのがすごい印象的で、でもそこからでも2019年から以降そこまで参加してなくて、コロナ禍でそこから YDS とかもなくて、まあ、そこからずっとその、まあ関係凍結状態って感じだったんですけど、まあ、2023年に今 YDS 開かれるってことで、まあまあ、その前にもいろいろ集まりとかあって、でそういった流れから実行委員会っていう形で私も参加させていただいてて、まあ、そういうこうなんというか集まりとかですごい励ましを受けたっていうのがすごいやっぱり印象的だったので、まあ、与える受けるだけじゃなくてこう与える立場としてこう参加してみようって思って、でまあそれで参加させていただきました。で、まあ結構受けたものっていうのは結構大きいなって思ってまして、買い出し班とか担当したんですけど、まあ、最初はまあ、食事とかをなんか自分たちでこう作るとかっていうふうになんか考えてたんですけど、なんかもう教会のその ICBC っていう、まあ愛知県の教会で行われたんですけど、そこの人たちが結構助けてくださって、でこう単に買い出しだけじゃなくてこう料理とかまで用意してくださって、結構そこを恵まれたなっていうふうに思ってまして、でまあいろいろそのセッションとかっていうのもあるんですけど、一番これ良かったなって思ったのはバーベキューでして、まあ、一番最初の日にバーベキューしたんですけど、その時にこう、バーベキューでリーダーとかの、担当して、まあ、いろいろみんなに指示出したりとかってする役割を、担ってたんですけど、まあ、これ単に食べてなんか満足するだけじゃなくて、こう全員がなんかこう、まあ、食べ終わったりとかしたらこう肉焼いたりとか、まあ、料理作ったりとか他のことしたりとかっていうのに回ってったりとかして、で、まあ、みんなでこう支え合うって感じだって、それが結構こう焼肉食べてなんか満足するってだけじゃなくて、お互いこう使い合ってこう使い合うことによって、その、こう、まあ、満足というか、したなっていうのがあって、なんか、まあ、例えば、まあ、肉を、焼いて、で、みんなの方に、ま、配膳したりとか、あと会場をセッティングしたりとか、で、リーダーっていう役割だったんですけど、他にもその、まあ、例えば、まあ、これこうやった方がいいよとか、まあ、肉こんな感じで焼くんだみたいな、結構なんかいろいろ知ってる人たちとかに支えられて、すごいこう、関係っていうか、なんかま、キリストの体っていうのを、こう、すごい、なんか実感したなっていうのが、ありまして、それにそういう点で、なんか恵まれたなっていうか、でも、で、まあ、とにかくその全国からのそのクリスチャンたちのその絆っていうのをこうすごい感じられて、やっぱこうなんか愛の関係だなっていうふうにすごく思いまして、こうなんかまあ一人じゃないんだよっていう、そういうそういったようなその団結っていうか、そういうのをすごくこう感じられまして、まあビデオとかあった方がわかりやすいなって思うんですけど、まあそうですね、そういうのを結構感じることができました。で、まあ、これからもそのなんかコアチームのメンバーとして、まあ、YDS の盛り上げていくことに なりますんで、これからもどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、古川悦也と申します。救いの証をしてくださいということで、自分の人生をどう何と表現したらいいのかと思って考えてみました。そしたら、人を恐れる人生アイデンティティからイエス様の花嫁となる、まあ綺麗に言うと人生に変えられたなという証です。ちょっと書いたので読ませていただきます。要は、私はクリスチャンの家庭に、まあ、母親が1歳の頃から、私が1歳の頃から教会に通っていまして、 クリスチャンの家庭で育ったので、要はクリスチャンのイメージに入らないといけないっていう方からイエス様はもうそれでいいよって言われたというふうに変えられた証をさせていただきます。中学生の時はよくこのキャンプとかに参加していました。で、いつもお話聞いているようにイエス様が自分のために死んでくれたっていうことは信じますかって言われたら、うん、はい信じますと思って素直に受け止めてそう思うと思ったので、その時は14歳だったんですけれども洗礼を受けることになりました。だけども中学生の中高生の時には自分は他の人よりも特別に見えるものが何もないなと思って結構自分に残念に思って育っていたんですね。授業を受けている年頃っていうのは成績で評価されるし見えてできることで結構評価される。だけども英語ができたりとか音楽ができたりとかそういうできることで評価されていてないなって、私ないなって思っていました。でも大学に入り、チャペルというのがあったのでチャペルに参加していました。そのとある日にのメッセージで私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛しているっていうイザヤ書の43の4節で、あ、私って神様にとってもう十分なんだって思えて、なんだかその日はよくわからないけどストンと落ちたんですね。あ、じゃあもう何かできることがなくても重要、それは重要なことではないって思えたんです。あ、だからよかったって思ったんですが、それからまた結婚しまして子育てをするようになりました。で、そうすると今度はまたそのクリスチャンの家庭っていうのはこうだなっていう、結構お祈りをしてっていうイメージがあって、それに入らないといけないということ結構入らないといけないと思って、まあ今で言うとまあ怒りに満ちた人生だったのかなと思うんですが、そういうふうに過ごしていました。そしたらなかなかそれにそぐえない、イメージにそぐえなくって、またそこで悔しく思う、結局は自分が頑張っていたんですけれども、そのことに気づくことができたんです。あ、今私はどうするかっていう、聖霊様に聞くっていうことをそこで、あ、その言ってた教会で学びを受けて、聖霊様に聞いていけば何も重く思うことないんだなっていうのを感じました。で、あ、多分まず何ていうのか分かりませんけれども聖霊のバプテスマを受けるとかね、そういうことなんかなっていうふうに今思うと、変えられたんだなと思います。だけどもまたそこで、あ、その教会の先生がちょっと転居するってことになって、ええってなって、ああ転居するんやと思った時に阿部先生がこの教科、その教科サブサイに来てくださったんですね。で、あそこから、まあ、まあ私もそうですね、恥ずかしながらももう教会行かとか思ったりしていたんですけども、仲間たちとか、まあ、家族とかよく声かけてくださったりして、で阿部先生も関わってくださったりして、神様は神の国と神の義を第一とせよっていう言葉がどうしても離れない、分かったと思って、じゃあ神の国と神の義を第一とするなら私が今選ぶことは何かって考えて、やっぱり教会に行きますと思って行くように、ここにお世話になることになっている今です。そして、はい、で、まあ、40歳ぐらいですね、でぐらいでまたイエス様に会わせてもらったなと思います。それは、ここの教会でしてたんですけれども、自分が傷ついたことを袋に入れて神様に渡すっていう作業、あれで、あ、私の父とか母とか、まあ、自分に対してとか教会に対してとか傷ついてたり怒っていたことを全部袋詰めして渡していったら、あ、なんかそれが癒されて解放されるっていうのかな。で、そうするとこの傷が取れたので、なんかイエス様との関係が良くなったような気がしました。それは細かく言えばいっぱいあるんで3分で収まりませんから、それだけなんですけども、そこから私は、あ、もうなんていうか、イエス様、今もそうなんですけども、神様が触れてくださって悔い改めてやり直していいよって、また明日からどうぞって言ってくれて、もう一回やり直せて許されての繰り返して生きております。だからこのイエス様に出会ったことは間違いなかったなっていう証、そして自由っていうのはこういうことだったなっていうのが分かってきている今日この頃なので、まだ登場中ですが、主に栄光を返しして私の証終わります。はい。
はい、小茂淵です私は、1986年に、洗礼を受けました。そして翌年結婚し、今に至っていますが、もう37年経ちました。以前の私は詳しくは言いたくはありませんが、クリスチャンになる前はですね、後に結婚式の証人になってくださったクリスチャンの先輩がいらっしゃるんですが、その方が佳代に、あの人はやめといた方がいいよと言われるぐらいの人間でした。大体その辺で想像してください。はい、それで洗礼を受けたといっても日曜日に、礼拝に、出席しているっていうぐらいで、大きな変化はありませんでした。私が40代になった頃ですが、もうその頃には私が勤めていた会社はその時代に取り残されるというかね、変化についていけず、もう沈みゆく船みたいな感じでね、だんだんとこう船が沈んでいっているっていうような業種の会社でした。もし会社が倒産する、今倒産したら、子供はまだ小学生でしたね、2人で、母は C 型肝炎でもう今は亡くなってますけど、救われて天国行きましたけども、病院にずっと通ってる、家のローンはたくさん払わなきゃいけない、これからの収入はどうなるんだろうかとか、まあ一般的なこの世の心配をいっぱいしてね、もうそれで、そうですかね、もうそれがだんだん近づいてくるっていうのが分かったので、もう夜も眠れないっていう、もう1年先か2年先かくらいじゃないかなというぐらいの感じでいたんですけども、本当にもうそうですね、もう日曜日にはやっとこさこう日曜日に礼拝に来て、持ちこたえてるっていうか、あ、神様って一生懸命ね祈ってこの状況なんとかしてほしいなっていう感じで来てたんですけど、でも教会ではね、阿部さんまた登場してください、皆さんは何のために礼拝に来てるんですか、ね、そういうふうな感じでこう言われてるんですね。癒されるためですか、神様を賛美しハレルヤと言いましょうって言って、賛美歌や聖歌、それまでね歌ってたような歌はもうなくなってしまって、元気な今日を賛美してたようなワーシップがどんどんどんどんこう流れてくる、こっちはもう疲れてて、ここでやっとこさと思ってるところへそれが始まってくるんですね。もう実際確かにそれでないとおかしいんですけど、その時はねもう自分がもういっぱいいっぱいだって、どうしようかっていうぐらいのところを歩んでいました。そしてもうこの教会には来れないな、もうついていけないなと思ってる頃に、阿部さんが水曜日の夜祈祷会に来ませんかと声をかけてくださいました。その当時は毎週水曜日の夜7時半から、祈祷会という祈り会があったんですけれども、私はとてもそんな心の余裕はなかったので毎週ここまではとても来れませんよって言って、心の中でそれどころじゃないんですよっていうこう思いがいっぱいありました。すると阿部さんが、来れないんじゃなくて来る気がないんでしょってこう言われたんですね。もうドキッとはしましたけど、それは顔に出さずに、慌てて、いや本当に遠くてその時間には来れないんですって言ってしまったんですね。遠いから来れないって言ってしまったもんで、そういうわけで近くの教会にでも行かないと、こうちょっとね、私人の格好を見るというか人によく見られたい方なんで、そういうふうに言ってしまったので、近くの教会にでも行かないと来れなくなりまして、近くの名前を出していいんですかね、泉教会っていうところに行って、すいません水曜日の夜の祈祷会だけなんですけども出させていただけませんかということで、 許可をいただいて、こっちの許可はいただいてませんよ、向こうの教会だけで勝手に向こうに行ってしまいました。何ヶ月か過ぎて、毎回毎回こう聖書を夜ね、なかなか良かったですね、聖書を読んで、そしてお祈りの時があるんですね。もう見たこともない、聞いたこともないような人のために一生懸命祈るんですよね。もちろんそれをずっとしていた時に、あ、私のことも、先生方は祈ってくれてるんだっていうのはだんだんだんだんよく分かってくるようになりました。そして何ヶ月か過ぎ、だんだんと心の平安があり、落ち着いてきたんですかね。もう神様とこうだんだんこう一つになれるっていう時間を持たせていただいて、私の人生は神様に信頼していいんだ、主は私の羊飼いですと心が平安と感謝で満たされていきました。そして私の心が定まった時に会社は倒産しました。月末に給料もなく手ぶらで、家に帰りました。そして佳代に、最初に言った言葉が、明日から日曜日だってね。本当にそれぐらいね、神様に信頼することができてました。いや、もちろん今も信頼してますけど、本当に、主が重荷を共に担ってくださるっていう平安をいただいてました。ハレルヤです。主は私の現状を変えてはくれませんでしたけれども、主が望んでいたのは私を変えたいと、そのことがよく分かりました。それからは私にとって奇跡の連続でした。長くなるので一例だけ、最初にあった奇跡だけお話しします。会社が倒産した翌日から、あちこちの会社から自宅に電話がかかり、どうなってるんだ、社長はどこかと、中には自宅まで押しかけてくる方もありました。そんな中、2日目の朝にかかってきた、電話は、小茂さん、どうしてますか、よければうちの会社に来てみませんかという電話でした。神様が私に平安を与えようとしておられるんだなと分かりました。その会社は、岡山の結構しっかりした会社でしたが、以前呼ばれた忘年会で、その宴会の中におみこしを担ぎ込んできて、わしょいわしょいっていうような、そのイケイケみたいな会社だったので、そこに勤める気はありませんでしたが、神様がね、電話をかけさせてくださったんで、きちんと、お断りしなければいけないなと、そう思いまして出かけていきました。先方の、部長さんと社長さんと会ってお話をして、電話のお礼を言い、私はクリスチャンなので御社の社風には合わないと思いますのでと言い、お断りしますと言おうとしたときに、部長の横に座っている社長が、うちの家内もクリスチャンでね、もう日曜日はいつもわしはほったからしだとかいうような感じのことを言ってくれた、言われたんですね。それで、神様はここでいいよって言ってくれてるんだなと確信いただきまして、もう態度コロッと変わりますが、ぜひここで働かせてくださいってそこでお願いしました。それからはもう何度も何度も、そうですね、本当に奇跡の連続っていうような感じでしたね。本当に、今も主は私を新しい奇跡の中で歩まさせてくださっています。はい、主に栄光をお返しできますように。アメン。